今日のところは種まきということで、これはですね、表面だけを読むのであれば誰でもすぐにわかる。これこそ子供でもですね、小学生、小学1年2年の子でも種まいていたらあるものは芽が出てきた、ある種はですね、鳥が食べてしまった、そうですね、また別の種はまいたけどやぶが生えてですね、大きくなったけど枯れたとかですね、なんかとっても簡単なように見えるわけですね。ですからこういうふうにイエス様の言葉っていうものは簡単なように見えるもんだから、それだけで終わりだというふうによく考えてしまうことが多いんですね。けどもこれはですね、イエス様のこの問題、種の問題はいろんなことは実がですね、様々なことがこの中に織り込まれているわけですね。でこの内容に入る前にですね、実はこの種っていうことに例える何かがまかれるっていうのは、今言った伝道、今よくさん言った伝道とかいうことだけでは決してなくて、この世全体がですね、人間とね、いつも何かを種まいているわけです。人間の心の中に。例えば、音楽がある時から非常に好きになったと。それは優れた先生によってですね、その種がまかれる。そうしたらですね、それをきっかけにですね、芽が出てくるっていう。これはよくあることですね。これはもう音楽にしても、勉強にしてもですね、あるいは理科、自然科学にしても、スポーツにしても、たまたまというか、そういうふうなですね、良い種が自分にこうまかれなかったら、せっかく土が良い畑であっても芽が出ないということ、これもたくさんあることなんですね。そういうふうに学校っていうのも実はですね、何かの種をいつもまいてやる。で、あんまり良くない先生であると全くまかれないと。これは私自身でもですね、今言ったようなことで、中学校の理科の教師か英語の教師がとても良かったということで、今日至るまでそれは良い影響は続いているわけなんですね。それがもしですね、他の学校行ったならば、あの先生に出会わなかったら、だいぶこれは大きく違っていたであろうと思われるんですね。こういうことを本当に誰でも今思い起こしてみたらですね、学校時代に自分の心の中に今も残る何か良いもの、良い種をまかれた。あの時にまかれた。それまでは知らなかったのに、あの先生が、あの人が私の心、魂の中にまいてくれたと。それが今もですね、育ってきたと。そしてそこから何か良い、サムスに来ると、何か良いものがですね、今に至るまで続いておるというふうなんですね。そういうことは必ずあるはずなんです。山なんかでもそうですね、あるいはいろんな哲学的なことが初めて分かったとか、そういったことも誰かが巻いてくれなければできない。この山の場合、私は全く誰かに巻かれたんではなかったんですね。全くこの森地に苦しいことが続いてですね、1年年と。そして家で下宿で折れなかったと。じっと折れないほど苦しかったから、もう当てもなくですね、ずっと自転車で京都の北の方へと。もう当てもなく行ったと。で、夕暮れ近くなってきたのに、もう山道を見てどっか行きたいというんでですね、そういう全くのいわば偶然的なことから初めて私は山っていうのは非常に素晴らしい世界があるっていうのを今に至るまで続いてるんですね。学校時代もだからいろんな生徒に紹介をしたわけです。初めて小学校生の子供を教えたことがありますが、老学校に行ってですね、その時にも老学校の子供たちもですね、あの中津峰とかですね、近くの大浅山とか、あるいは近くの白山はもう何回となく何十回連れて行ったか分かりませんですけども、そういうふうにある時に何かまかれた。それはまあ神様がまいてくれたわけですね、私の心の中に。それがずっと続いているわけです。まあそういうことで、何かは、そう、音楽の時も中学校の音楽の先生がとても良かったから、それで初めてクラシックというものの良さを私は知ったわけなんです。小学校の時にただの一度もクラシック音楽、ベートーベン、モーツァルトを聴かせてはもらえなかった。戦後間もなくのところで音楽教室もなかったぐらいです。そういうふうに、種をまくという例えはですね、考えてみますと、誰でも心の中に何かがまかれてきたわけなんです。そうして今に至っているということなんです。で、それと逆にですね、考えますと悪い種ももちろんあるわけです。残念なことにこの世の学校教育にしても、この世の社会っていうものは至るところで悪い種がまかれるような状態がたくさんあるわけです。 今日のテレビを見てですね、あるいはさまざまな週刊誌を見て、本当に心に良い種が出て、そこからすくすくと良い清いものがそこで芽生えていくというの、そういう種がまかれるかということです。たまたま少しそういう番組があっても、それを見ないでですね、別の悪い種がまかれるようなわざわざ選んでみるということが多いわけです。で、そういうのが視聴率が高くなるということでですね、ますますこの制作をする会社もですね、そういう内容が悪い種の方が誰でも喜ぶということがあったりしてですね、そういうことは多くなって、それですから、この頃の本とか子どもたちのいろんな問題、そういったこともですね、多くの場合にですね、そういう悪い情報ですね、テレビとかゲームとか、そういうものによって子どもの時に悪い種がまかれてしまったと。で、それが悪いもの、いわゆる毒麦みたいなものとして芽生えてきてしまってですね、そうして子どもの時に犯罪を犯すまでになったりするということもあるわけですね。ですから、一体何が私たちの心にまかれるのか。それは集団もそうです。例えば、今から60年余り前、日本全体にですね、非常に悪い種がまかれたわけですね。そうしてお隣の中国や韓国をどんどん侵略していって、攻撃していってですね、そうして自分の国でないのに攻撃をして、侵略をして、何百万ものところに飛行機爆撃をしたと。この中国との戦争のアメリカが制作したですね、戦時中に作った実際のこのビデオ映像は、もし見てない人があったらぜひ見てほしいと思うんですね。ある若い大学に入った人がですね、それを見て自分の戦争に対する思いが変わったとか言ったそうです。それぐらいああいったことは日本では全く知られていないですね。まあそういったふうにですね、いろんなものが、この世にはあるわけです。それで私たちもですね、何が本当に良い種となるんだろうかと。国全体にもまかれる。それは日本だけでないですね。ドイツなんかも特にヒトラーみたいな悪い種が落ちてですね、たくさんの害悪がなされたわけです。で、それがまあ、せいぜい、期間としては短い期間だったんですけど、その悪い毒麦のような種でたくさんの人たちが殺されたりですね、苦しんだり悲しんだり、家がこう崩壊したり、そういうことだった。だから良い種か悪い種かっていうのはですね、極めて大きな差をもたらすわけなんですね。その人の個人だけでない。そこで、一番良い種ですね、今言ったのは学校でもあるわけです。社会科でも歴史でも、良い先生が良い種をまいてくれたら、その勉強が全然違ってくるわけです。けどそれよりもっともっと良い種がある。学校にも行くことができない。これはちょっと前だったらほとんどそうだった。日本でも今から150年も前だったら、ほとんどの人は学校へ行けない。字も読むことはできなかったわけです。まあ、そういうことで、これはヨーロッパでもですね、500年も前、だったらですね、多数の人はもう読むこともできなかったわけですね。けれどもそういう中でも良い種をまかれた人たちがいつもおったわけです。で、そういう種というのは一体何なのか。それがですね、究極的な真理の種だったわけです。真理っていうのは変わらないんですよね。誰でも知ってる 2×3 は6っていうのはですね、1000年経ったから変わるようなことはないわけです。アメリカで 2×3 が8になったりする、そんなこともないわけです。真理っていうものは変わらないんですね。しかも誰でもに当てはまる。黒人であろうが白人であろうが 2×3 はやっぱり 6と、それと同じようにですね、心の問題に関する真理もアメリカ人だから当てはまらない、日本人だから当てはまることはありえないんですね。そういうふうな基本的なことを犯してですね、戦前は日本だけしか通用しないようなことをどんどんやってしまった。日本の天皇がトップになるんだとか言い出してですね、そして外国まで天皇を拝むような神社を強制的に作って拝ませると、そんなふうなことまでしたわけです。ですからそういうふうな間違ったことはすぐに壊れたわけですね。だけどこの聖書にある永遠の真理はですね、戦争が起ころうが科学技術が起ころうが決して壊れない。で、そういう種まきのことをここのところで言ってるわけです。 ですね、究極的な真理が種まかれて、でそれについてですね、まず、種をまくって言うんですけど、ここの例えは日本だったら、今の日本だったらあんまりピンと来ないですね。どうしか、私も少し前に、のオクラとかの種をまいたわけです。それはですね、耕してですね、ちょっと狭い狭いところですけど、耕してきちんと置くわけですね。そして大事にしないと、私のところ山で荒れ地ですから、虫がいっぱいおってですね、芽が出たと思ったら全部食べてしまうんです。去年のほとんど全部食べられてしまって、だいたい去年の、秋にまく大根なんていうのはどこでも一番簡単に育つんですよね。冬に育つから虫がいない。ところがですね、虫が、黒い虫がですね、みんな食べてしまってですね、時々消毒スプレーをしてもほとんど全部食べられたということになってしまった。その丁寧に大事にしないと育たないですね。ですからここにあるようにパーッと巻いて、道路端とか石があるようにパーッと巻くやいうことは考えられないです。丁寧に巻いて土もして、そして実が出てきたと思ったらですね、土壌殺虫のしない限りは虫が本当に全部食べてしまうと。で、これはですね、だから2000年も前、こういう場所が違えば種まくことも違うんですね。非常に広いところでパーッと巻くと。そういうふうに、例えばアメリカの広大なところではヘリコプター。ヘリコプターパーッと巻くようなところがあるぐらいですね。ですから、種をまくというと、一生懸命耕して、畝を作ってですね、そしてそこに入れて丁寧に土をかぶせると、そういうことは違うわけですね。ですから、まずそういうふうに、状態が違うということでですね、ここのところ、わかりますね。そういうことを考えたらわかるわけです。巻いて一挙ったらどこに落ちるかわからないんですね。そして、パッとこう、もう種をですね、本当にまくわけです。種まき。ミレーの、ミレーという人のですね、種まく人っていうのが分かる。ここ腰に持ってバーッと開いてるんですよね、こんな。そういうふうに種まきの姿が書いてあります。まあそういうことでですね、ここで道端に落ちたり、あるいは石があるようなところに落ちたり、茨の中にも落ちたりすると。こういうふうに落ちてですね、せっかくまいたのに、道端に落ちると。人に踏みつけられる。ということが起こるとですね。で、他のところは石地に落ちた。他のところは茨に落ちるんだと。そして、せっかく生えても茨があってですね、潰してしまうと。他のところは良い土地に落ちると。で、このことはですね、人間っていうのは、次にもこの例えに意味とか言って書いてあるものだから、一層ですね、人間はこんな風にいろいろあるんだと。ですね、あの人は、今までの私も何度も聞いたことありますが、私は硬い石のようなところに落ちたんだろうかと。私は一向に一向に聞いても聞いても芽が出ないわと。誰それさんのように信仰深くならないわとかで言ってですね、ここの例えを誰それさんはこれだろうと。道端に落ちたんだろうと。誰それさんは茨の中に落ちたんだろう。だから育たないんだとか。自分も茨だろうかとかですね。そんな風に考えて、あの人はこう、この人はこうだっていうふうに人間をこう選別するような、そんな風にしか考えない。意味をですね、人が多いわけです。けれども、ここはそういうことをですね、人間をあの人はこうだとか選別するために言ってることでは全然ない。そんなことを言ったって何の役に立たないんですね。あの人はこうだろう、あの人は石地だろう、あの人はヤブだろう。そんなことを言ってみたら何の役にも立たないことです。何の役にも立たないことは書いてあるはずはないわけなんですね。ここのところは、どういうことかということですが、これはですね、この世の現実の姿、それと神様の国、支配の世界と、この二つをですね、こういう対比的に置いてあるわけなんですね。聖書ほどこの世の現実を非常にリアルにはっきりと見抜いている本はないわけです。だからこそ罪ということをよくやつ。罪って人間の心の中、見えないとか、どんなにか様々な汚れがいっぱいあるのかっていうこと、聖書ほど厳しく見つめている本はないわけです。で、ここにですね、こういうふうに、これも一つの罪の姿ではあるんですね。巻いてやる間にですね、鳥が食べると。食べてしまうような人間もおるわけです。せっかく人がキリストのことを聞いたの、いや、こんなもんあれへんと。キリストは嘘だとか。そんなことをわざわざ映画にしたりですね、本に書いたりする人もおるわけですね。で、それに確かに惑わされる場合もあったりするわけです。これも一種のサタンなんだけど。せっかく心の中に巻かれたのを別の人を踏みつけてですね、馬鹿にすると。キリストはおるものかと。 そんなものよ、まあ、お前信じてるわと、復活なんというふうにここは人を踏みつけるということがありますね。せっかく少し芽生えと踏みつけてしまうような人も確かにおるわけです。そういうサタンの働きがある。で、せっかく生えてもですね、様々な自分の今度は患い、お金のことや健康のことや家の中の家族の問題、将来のこと、職場のこと、自分の能力のこと、いろいろいろいろ考えること、誰でもあるんですね。それを考えて考えしても嫌になるんですね。疲れてしまう。もう神様おるはずがないわと。そういうふうに茨みたいなものがいっぱい茂って信仰を続けられなくなる場合もあるんですね。それがこの世の現実の姿なわけです。もう至るところでそういうふうに真理の種がまかれても潰したり取ってしまったりするような、いわばサタンの力、闇の力が働いていると。でけれどもですね、ここで一番言おうとしていることはこのことなんですね。必ず良い土地というものがあるんだというわけです。そしてそこで芽生えていってですね、そして60倍、70倍、100倍と、ここでは端的に100倍って書いてあります。神様はですね、どんなにこの世が悪くてもまたそれに潰そうとする勢力があって、国中があたかもそのような悪の勢力に支配されているような戦前のようなこともあったりするけれども、その背後では必ず良い地を備えられてですね、そこから芽が出てくるものがあるようになさっているということを言いたいわけです。そういうことがこの世の本当のこの世の姿ってですね、この世の姿は悪いことばっかりで決してないんだ。悪いことも確かに至るところにあると。けどその背後でですね、不思議な神様の働きがあるというわけです。これ本当に神秘というかですね、ミステリアスという感じなんですね。人間がどう考えてもこれはもうみんな潰されるだろうと。例えば戦争しないとか、武器を取らないとか、こんなこと言ったら殺されてしまうだろうと。キリストまさに殺されたわけです。ですね。武器を取らなかったわけです。今もよく北朝鮮が攻めてくるから、核武装までせないかんとか言い出す人たちが自民党にもおるわけです。そういう考え方はいつもあるんですね。核武装、この考え方でみんなの国に核武装持ってどうなるのかと。テロをするような人がおるわけなんだから、核武装を持ってどんどん動かしたら世界も文字通り破滅するわけですね。そういう子供が考えてもわかるようなことなんです。核武装したら良いだなんて。けどもそれがですね、大国とか、いろんな日本の国の人たち、政治家たちもそういう発想で、やろうやろうと言ったり、仕掛けたり、それで憲法を変えようとするわけです。で、若い人はそういうことも知らんもんだから、なんかもう50年前できた、古いな、60年前じゃないかと。アメリカなんか押し付けたんじゃないのかとか言ったりしてですね、何も分かってないのに、どうなるか分からんのに、変えよう変えようとしたりする人たちが、だんだんと増えてるということですね。まあ、とにかくそういうことでですね、どんなにいろいろな悪の力があっても、不思議なことに神様はそこに目を出すものを置かれるという、そのことなんですね。この世の本当の姿は一体何なのかというと、その二つの面を言わない限り本当の姿ではないわけです。けれどもですね、背後に神様が支配なさっていて、いかなる悪いことが生じとも、戦争が生じとも、飢饉が生じとも、核が仮に生じようともですね、核兵器は今もたくさんの国に持っているなって。その背後で目に見えない神様の真実な手がですね、支配なさっておるんだと。で、最終的には、このようにですね、悪の力が滅ぼされていくと。それに至るまでですね、滅びる、善の力が弱くなり滅びるように見えても、必ずまたそこで新しいものが出てくるようにしてある。そういうことを告げておる、一体どこにこういうテレビ番組があるか、どこに新聞があるかということです。どこに一体こういう雑誌や小説があるかと。人気小説とかですね、なんとか賞、受賞、小説。芥川賞だとかですね、なんとか賞、そういう有名な文学の賞をもらった、そういう政治的な観点から見て本当につまらないもんですね。政治 NHK のああいう大河ドラマでみんながたくさん見てるようなものでも、それは政治がですね、力、権力者、武力を振るって、弱いものを操っつけるというかですね、あるいは非常に巧みに計画をして、そうして地位が上がっていくとか、そういった人間的なことです。 まあ、そういうふうにこの種まきの例えというのはですね、決して人間はあの人はこうだこうだということでは全くないわけなんです。悪の力がどんなにあって潰されても潰されてもそこに芽が出てくるものを神様が備えておられるんだと。だからこのことは大切だから、最後に聞く耳があるかとそのことを聞きなさいと大声で言ったということです。大声で言った、それほど大事なことだからです。聞く耳がなかったら、だんだん良い力は潰されていくんやと、消えていくんや、だからずるずる賢く無双といたりしなければ損だとかですね、聞く耳がない人はそうなっていくんですね。この世の状態を知れば知るほどそうになってしまうということなんです。この聞く耳があるものは聞けと大声で言ったとわざわざ書いてある理由ですね。なんで大声で言ったのか、それはそういうふうな重要な意味があるからなんです。神様のその巻き方っていうのは非常に不思議なものがあってですね、こうでも道端がどこにしかわからん、必ず良い地っていうもの、その良い地っていうのは私たちが見て必ずしも良い、必ずしも良い土地に見えないところもあるんですね。これは神様が見て良い地なんです。で、実際の自然の世界でもですね、考えてみたらいろんなところに種が落ちてる。これは、マンションとかでですね、住んでる人にとってあんまり土が身近でないかもわからなくなってるかもしれませんが、私のように毎日山でおる。で、山のいつも木とか草とかですね、いつも毎日観察をするという状態にある。家に帰るにもですね、必ずそういうふうな自然のシダの類とか木とか新芽とか花とか虫とかですね、それを観察する。せざるを得ない、家帰れない。ただ思いがけないところに思いがけない植物が出てくると、でこういう家の周辺が私にとって、いつも見るところですが、最近でも全くこの10年ぐらいも山だけのために行くこともできなくなってきたから、香川行くとかですね、海南行くとか、この集会のために出るときに吉野川のヘリでちょっと調べるとか見るぐらいですね。ですからそれも貴重な機会ですけど、少し前も海南の方行ってですね、植物をって調べて持った時に、崖ですね、崖のところ、岩の崖のところにですね、綺麗な餅つつじという花が枝を出して、このぐらいの丈で咲いてるんですよね。あんなふうな崖のところですね、こう小さな枝、人間だったら誰だってまこうと思わないです。水が流れてきたらすぐに種なんか折ってしまう。そういう崖のところにもですね、綺麗なこの枝が出て咲いてるわけですね。神様が巻き方は違うんです。それとよく似てるんですよね。この人が、あの人は立派だから真面目だから、という人の不思議と芽が出ないと。誰もキリストを信じると思いもおらないと。ところにですね、打って芽がそこが出てくると。さっきの崖に咲いたツツジみたいなもんですね。そのように人間だったら自分が考えて狭い考えですね、こうしてこうしてこうしてと、それはその人が終わったらすぐに滅びてしまいます。神様の巻き方は人間が誰もいなかったって、誰もいないところにもちゃんと巻かれて、思いがけないところでそういう座って成長させていってるわけですね。そういうふうに神様が巻かれるんですね。これ人間が巻く、伝道者ってますけど、本当は神様巻かれるわけです。伝道者と人間を使って神様が巻かれるわけです。だからこの人はいいだろうとか思ったって声が生えないのがいくらでもある。これは私がそういうことを実際にする結果を見る非常に、都合公的な学校という職場だったからです。学校では毎年毎年全く新しい人が入ってくるわけです。たくさん入ってくる。会社なんかあったら毎年毎年何百人も入ってきたら決してしないわけですね。そういう人とは接触を得ることはできないわけです。同じ狭いグループだけしかできない。しかもこれ1年近くも、場合によっては3年も4年もずっと接触すると、この変化もわかるわけです。だから同じように私はですね、折々にこの神様のことを言うわけですね。社会のことを言う。同じように言ってるけれども、この人は受け取るだろうなんて予想はもうしてても全然そうならない。ということはよく分かったわけです。ですから、これも何度も今言ったと思いますが、ある時からは、この人にこそ伝わるだろうなんて思わないで、とにかく学校ではですね、みんなにこういうふうな心理がある。 社会的な問題、時々、私は理科とか数学をしとったわけですから、そういうのはメインで教えられることはできない。けれども、かえってそういうのを時々少しずつという方が、かえって数学にしても、物理にしても、理科にしてもですね、かえって生徒たちはですね、生き生きとして勉強に取り込むということは分かったわけです。社会のこと、政治のこと、誰も言わないような、こういった政治関係のこともですね、時々挟んだ方がずっと関心を持つ全体として。そして、放課後に、来なさいと。もっと関心がある人。というと、思いがけない人が来たりするんですね。それはもう、本当に不思議なこと。これは、私が言葉によって種をまいた。といっても、実はこの背後で神様がされているからです。真理の種まきは人間がするのではなく、本当は神様がなさるわけです。その人間を用いてですね。そういう、だから非常にこの神秘なことではあるんですね。ですから、そのことに対して、はるかに古い時代から、パンを水の上にまけ、という言葉があるんですね。これ有名なこと。パンを水の上にまきなさい。そしたら、神様がそれをなさるというんですね。人間はどこかわからん。どこが良いとしかわからないんです。だからとにかくですね、まく。それは言葉であったり、行動であったり、印刷物であったり、テープであったり、あるいはああいう映画、良い映画を紹介することであったり、どんなことが持ちなのかわからん。いい音楽。ここの集会の賛美も作ってですね、いろんな人にも送ったりしていますが、つい最近も山形の人からですね、こういう賛美が聞きたかったということでですね、自分ほとんど知らなかったと。最近、2年ぐらい前かな、こうやった人らしいです。で、集会でその賛美歌の決まったものしか使わないと。もっといろんな知りたいと。いうことで、用いられていますが、また別の人もですね、そういうことでもっと賛美をいろいろ知って知りたかったと。賛美によってもまた福音に真理に近づくことができるんですね。一層心の畑を耕すことができる。また良い本、それから詩集もそうです。何がいいかもわからない。ですからここでこの集会でありも何で作ってるか、それがまた種まきに使われるからです。ある方が少し前に手紙です、体が病気はもうとてもいろいろあると。けど病院に必ず、だから病院に必ず持って行って、これを集会であるいは病院の待合の時に読んでいますっていうふうに書いて来られた方もいます。誰がどこでどういうふうに使うかこれは神様が背後でおるからなんです。だからそんなことをしたって無駄だなんていうのは、それは人間の浅はかな考えなんですね。できることは何でもですね、すると。まあ、種まきのため。そうしたら神様は用いられると。この内容がちょっと、例えばこの命の水でも、期間が何し短いからですね、重なってしまったり、ちゃんと修正できなかったり、もう期限が決まったか、もうやむなく出すっていうことも大概なんですね。もう本当に不十分なものでしかなくても、それでも神様が用いてくださるということが確かにあったわけですね。ですから、この、いわゆる伝道者に対してだけ当てはまることは、そんなこと全く違ってですね、人々みんなさっき言いましたように何かの種をまきつつあるわけです。今日帰って何かを誰かに出会うと。ただそこで何かの言葉によって何かの種をまいている。良い種か泡のように消えていく種か何か残る。悪い種をまく場合もあったんですね。何かの悪いことを誰かに言ったりすると悪い種をまくこと。人が励まされるような言葉。何かをそういう祈りの気持ち。そういうことでまくということ。ですよね。そういうふうに誰でも何かを生きている限りは巻いておるということであってですね、こういうところにあこれは伝道者のことだと思ってしまったらいけないわけなんですね。この世界全体が日本にも今例えば君が代を強制的に東京でも歌わせようと、それか愛国心になるも政治基本にまで愛国心があるぞないぞとか、ようそんなことを政治基本に入れるものやと思いますよね。で、そういうふうなことをして、何かですね、日本の現在の政府というものは、そういう間違ったものを、真理ではないものを、まこうまこうとしているわけです。ですから、そういうことに対抗する一番の効果ある方法は、本当の真理の種を心の中にいつもまいてもらうことなんですね。で、まあ、こういう集まりもですね、2000年間こう続いてきたわけです。世界的には。この集まりももう50年以上ですね。続けられている。それは人々がやっぱり真理の種を求めているからと思うんですね。真理種を求めている。他のものではないということで。だからそういうことでですね、真理の種。真理の種あれば、 10年20年経ってもですね、悪い種に侵食されない、侵されないということなんです。そして本当のこの真理の種がまかれた時にはこうであるように何か広がっていく、増えていくものだということなんですね。最初2000年前キリストというたった一人が本当の種を持っていたわけです。それをまず10人やそこらあたりちょっと巻いたわけです。そしたらそれがですね、わずか30年40年50年のうちに、ここに書いてある100倍どころじゃないです。これは例えなんです。12人の100倍1000人や2000、1万人全然ないですよね。100倍って大きな、そんなんじゃない。これは例えなんです。一種の象徴的な数。100倍どころか、はるかに巨大な数に、これは膨れていったわけです。真理の種っていうのは、別のところですね、膨らし子の例え。イースト菌に例えられてますよね。はじめは目に見えないほど小さい。下に下に膨らんでいく。っていうことです。その膨らますためにですね、この間違った宗教は、人間的な小細工をするわけですね。嘘を言ったり騙したり、お金でごまかしたり、組織の力で強制的にあったりとか。だけど真理、それが一番力があるわけです。さっきもちょっとよくさん言われたようにですね、そんな組織の力と宣伝力とはそういう人間的な小細工ではしていけないことで、そこにもし苦手そうだったように見えるものは、そこでできたものは、やっぱりこういう小細工や宣伝を重視するような間違ったものが育ってしまうわけです。真理の種そのものが力があるというわけですね。だから真理の種そのものを私たちも本当の真理の種を受け入れたいということなんです。そしたら私たちも力づけられて、何か心の世界もまた周囲にも膨らんでいくものが与えられるということです。で、これは関心もそうですね。膨らんでいくから自分だけのしか考えなくて、私もそうです。進学にしても何将来にしても自分がどうしたらいいか、自分っていつも自分だったんです。本当に狭かったですね。けどこの真理の種がまかれた途端にですね、広がったわけです。別のところ、別のところ、別の人、別の社会、別の考え方。そうしてですね、この人間がしていることは様々なことに関心が出てきたっていうですね。音楽に対してもですね、文学にしても哲学にしても科学にしても、より深い関心が何か、なんとなくじわじわと広がっていくわけです。キリストの種を受けたらですね、工学心、学ぶ心ができるって、前のここの責任者であったソマトモさんもよく言われたですね。ソマトモさんは大工だったわけです。この家の主体はソマトモさん、向こうの家もそうだ、作ったんですね。全然学校教育はわずかしか小学校しか受けてない人。けれどもキリストの種を受けた途端にですね、絶えざる工学心ができた。牛で高さを、田畑を耕すときにもですね、ずっと耕して、で、別のヘリまで行ったら、橋まで行ったら、またちょっと褒めて、で、またずっと耕してる方なんだり考えていくと。で、また反対がついたら、ここでちょっとですね、ちょっと褒めと。またずっと耕しながら、またずっと考えていくと。そういうふうな工学心っていうかですね、そういうものも、キリストの福音を知ったら、一層それができるんですね。もともとそういうことを持ってる人、持ってない人もいろいろおりますけど、持ってない人も新たな工学心。持ってる人はさらに増やされると。まあそういうことですね。で、最終的には、そういう谷が永遠の命という神様の命につながっていくということを、ここで思わされるところです。はい、それでは、一応ここまでにしておきますので。